的未来情報発信番組総ミラ。この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りします。
リスナーの皆さん、こんにちは。日本能率協会総合研究所の菊池健二です。今日もよろしくお願いいたします。この時間は総ミラ、相対的未来情報発信番組をお送りしてまいります。ニュースや情報をもとに仮説を立て、予測することが可能な相対的未来につながるヒント、総ミラをリスナーの皆様にいち早くお届けしていく情報番組です。そして番組を一緒にお届けするのはスペックホルダー代表の大野康則さんです。
大野康則です。よろしくお願いします。
今日もよろしくお願いします。それではまず最初のコーナーにですね、早速入っていくんですけども、本日の総ミラ会議のゲストはこの方です。翻訳家の井ノ口浩二さん。井ノ口浩二さんをお招きしました。いや、井ノ口さんがですね、翻訳されてる本というのは多くのリスナーの皆様がたくさん見ておられるんじゃないかと思いますので、そのあたりですね、これまでかかってきたご著書の話も含めて今日はですね、たっぷりとお話をお聞きしたいというふうに思っております。井ノ口さん、改めてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、この番組は YouTube でも配信しています。 YouTube はラジオ日経の番組サイトから確認いただけます。ぜひそちらもチェックなさってください。それでは番組スタートです。
総ミラ会議。
総ミラ会議の時間です。このコーナーでは魅力あるスペシャルゲストをお招きし、最先端情報に触れ対話を重ねることによって新たな付加価値をどんどん生み出していこうと、そういう挑戦的なコーナーとなっております。ということで改めて本日のゲストをご紹介したいと思います。本日のゲストはプロ翻訳家の井ノ口浩二さんです。井ノ口さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
ちょっとお聞きしたいなと思ったのは、もういろんなことがこの書籍に書かれて、ちょっと情報が本当にありすぎて、この20分の間に聞けるかどうかちょっとあれなんですけれども、まずすごいなと思うのが、なぜこのフリーランスの翻訳家としてこう生きていこうっていうふうにこう思われたのかなと。ご経歴をが書籍の中でこう書かれてるんだと、元フィギュアスケートの選手として活躍され、男子シングルで国体4位まで行かれたんですか。
そうですね、はい、
すごくないですか。
まあ、結構そうですね、十何年かやってましたんで、それなりに、はい。
その後アイスダンスでも全日本4位という経歴を持つということで、はい、でその後東大を8年かけて卒業後、出光興産に入社、留学などを経験されて、育児退社後にフリーランスとして活躍される
という形になりますね。
どういうこうなんていうんですかね、考えの変化みたいなものがあったんですか。
まず、まあ、大学はちょっとやっぱり遊びすぎたんだと思うんですね。滑りまくリンクで滑りまくって、ついでに学校も滑ったみたいな学校で長くいたわけですけど、まあ、それもあってスケートの友達とかはコーチになるんじゃないかとか、もうスケートで食っていくんだろうと思ってた人がいるらしいんですけど、まあ年を取ったらしんどいだろうなというのがありまして、まあそれで当初のその目標ということで、エネルギー関係のことをちょっとやりたいなと思っていたので、エネルギー系の企業ということで、出光興産に入れていただいたと。で、まあそこで留学したりいろんなことがあって、まあ家内と結婚して、でそのうち子供が生まれたところで、うち完全共働きなんですよね。で、もう30年近く前で、完全共働きで親が両方近くにいないと。で、こうなるとちょっともう時間的にやりくりは効かないんですよね。で、いろいろ方策は探ったんですけど、どうにもならないと。で、どっちかやっぱり辞めるか、まあその家の近くで残業のないところに転職するとか何か考えなきゃかなっていう話のところで、まあ、私の方が会社を辞めてフリーランスって形になれば、まあ基本家で仕事をしていて、で何かあったらその時間のやりっくりは聞くようになるわけですね。ですからそのちょっと出て保育園を送り迎えする、子供が熱出したら、うん、小児科に連れていくとかやって、まあそれ以外子供は基本的に保育園に預けてますから、その間に仕事をすればいいという考え方で、まあそっちの方が家庭としてはいいよねっていうことで。
この語学力というのは学生時代に培われたものなのか、それとも社会人時代、もしくはフリーランスになられてからでいくとど
の語学力という意味で言えば、出光から行かせてもらった留学ですね。行った当初は大学院の授業必死に聞いてればなんとか分かる程度には一応あったわけなんですけども、まあ、そうじゃないともともと試験通りませんから、でも帰ってくる時って、帰ってきた頃はですね、テレビで CNN 流して、それを 聞きながら手元はタイムとか読んでいて、で横で、日本語で誰か友達が喋ってるにこの日本語が聞こえているっていうぐらいに。
なるほど。じゃあ日常的にもう英語に触れる機会というのをとにかく増やして、
まあ、2年間とにかく留学で独身で行って日本人学生のいない田舎に行って、で2年間だっていうことでしたから、まあ、もうとにかく英語漬けになろうということもあって日本語を求めなかったんですよね。で英語の本、まあ、年間でなんだかんだ100冊以上ぐらい読んだイメージの量を読んでいて、まあ、それ以外に学校の課題もあってってなりますから、さすがにそれだけ、やればできるようになります。
いやいや、でもそういうあの素晴らしいキャリアをですね、あのいろんなご経歴とともに、まあ、積んでこられたあの井口さんでいらっしゃるんですけど、あのリスナーの皆さん、井口さんの訳されている著書でいくと、まあ、直近の事例でいきますとですね、あの今回の著書にも大いに関係があるんですけども、講談社から発刊されているスティーブ・ジョブズ、ワン・ツー、まあベストセラーでございます。そうです
ね。なんといっても、はい、
もう本当に素晴らしいこの2冊ですね。あの読まれた方多いと思います。あとはですね、文藝春秋のイーロン・マスク、上巻下巻。いやーこれも素晴らしいです。あと私昔からもう本当に大好きで読んでいたのが、スティーブ・ジョブズ脅威のプレゼン。はい、あのカーマインガローですね。あとはスティーブ・ジョブズ脅威のリノベーション。はい、この本は、何があっても書棚にずっと挿してあって、何かあった時にですね、ちょっと読み返して気合を入れようと。そういう時、あの、他にも実は猪木さんの翻訳されているベストセラーはたくさんあるんですけども、その、猪木さんが役者であるという段階で、どういう本であれ著者買いさせていただいているという
。ありがとうございます。ですね。
あの、翻訳者がどなたかっていうのは非常に大きなポイントで、もう猪木さんのお名前であれば、もうこれはぜひと。いうことでですね、あの私自身もあの読ませていただいてます。で、あのそんな井口さんが今年の6月にですね、スティーブ・ジョブズ翻訳者の仕事部屋、サブタイトルがフリーランスが訳し働き食うための実務的アイデアというですね、あのこういうこれは講談社から出されている本なんですけども、まあ読み応え満載でですね、あの前半後半とももうしっかりと読んでいただきたいんですけど、今日はこの本の内容についてもですね、あのしっかりと触れていきながらお話を展開できればと、そんなふうに思ってます。
この本はあれですよね、その英語とか翻訳に関わる方以外、フリーランスとかを目指される方も読んだ方がいいかなと思います。
必読ですよね。
うん、あとはやっぱりあの私的には3章のところとかはあの子育て系の、はい、子育て関連で夫婦がどう関わるかとか、その辺考えてる方にもちょっと読んでいただけたらなとか、いろいろ欲張りなことを思っております。
この著書の中で私がやっぱりそのまあ気になったのがいくつかあるんですけど、まず一つはその翻訳のこの仕事っていうのが本当に多分いろんなところから来てると思うんですね。まあ、スティーブ・ジョブズもそうですし、イーロン・マスクのお話とかもあるんですけど、やっぱりこう翻訳をする上において何か心がけていることとか、特に今 AI とかっていうのもどんどん出てきて、まあ、ライバルもなんかこう増えてるんじゃないかなって気もするんですけれども、何かこの翻訳の仕事をされるときにこう意識されていることっていうのはどういったところなんでしょうか。
そうですね、まあ、あの一言で言うのもなかなか難しいんですけど、私としてはその文字に書かれた言葉の向こうにいる著者、それから、まあ、この原著をもともと読んでる読者がいるわけですね。そして私が書いた訳文を読んでくださる読者の方が、うん、その文字の向こう側に、今度は私が書く文字の向こう側におられるって、そういうあの人を訳すっていう、そういうイメージを持ってます。まあ、それをすることによって原文を読んだ人が受け取るものと訳文を読んだものを受け取る人がものが同じになるようにというふうに、まあ心がけているという感じですね。
だからある意味その言葉に魂を入れる作業をされてるみたいな感じですかね。
原文に今原文の言葉に魂入ってるわけですよ。それ訳文に入ってなかったらおかしいですよね。それはちゃんと訳せてないっていうことだと思うので、でその魂がやっぱり読者に伝わらないという意味がないので、これどう受け取られるかなっていうことを常に考えながらこうやっているということですね。
その考えがあるから我々が常に魅了されるというお話だと思います。それで今回ですね、この講談社から出ているスティーブ・ジョブズ翻訳者の仕事部屋、もうこれも素晴らしい一冊なのでぜひお読みいただきたいんですけど、第1章ではスティーブ・ジョブズですね、あのベストセラーの翻訳の舞台裏という章が書かれていて、もう何て言うんでしょうか、 本当にこのジェットコースターのような状況下で、この本を翻訳されるまでのプロセスというのが詳細に書かれていてですね、いや、これよく最後まで、まあ、私ごときが言うのもあれですけど、感想されておられるなということをもう結構感動しながら読ませていただいたんですけど。
いや、もう本当最後ギリギリでした、でも。体力的にもう本当に限界で。
ご苦労話というのはいろいろあったと思うんですけども、このあたりがなかなか大変でね、みたいなことをちょっと聞かせて、リスナーの皆さんに聞かせていただくとしたらどんなお話でしょうか。
そうですね。ノーマルなペースっていうのがあるわけですよ。ずっと仕事を続ける。はい、で、それに対して大体3倍ぐらいのペースです。よく過労死認定の話がありますよね。はい、ですね。1ヶ月間でこのくらい残業したら過労死って認められるよって。うん、あれが3ヶ月以上続くっていうパターンなの。うん、仕事時間としてはそうなりますから、そのくらい時間をかけないと、やっぱりスピード、無理やりスピード上げてしまったら手抜きになりますから、ね、時間を伸ばすことで、なんとかこうやる、だから土日の休みもなし、1日の仕事時間も長くする、まあ、そうすることでなんとか間に合わせたっていうのがありまして、これ、最後、世界同時発売って縛りがかかっていたので、はい、
うん、
すみません、ちょっともうちょっと時間くださいって言えないんですよ、はい、絶対にここで終わりにしなきゃいけないっていうのがあって、間に合わせなきゃいけないって至上命題でしたので、はい、まあ、そこに間に合うように、で、体力の方はだんだん疲れて、こういろいろこう積み、夜長く寝ないと持たないとかですね、うん、こう明らかに体力落ちてきてるのが分かるんですけど、こう終わった時点で倒れてなければいい、うん、そこの限界ギリギリまで削るっていうようなイメージでやってました。
これはやっぱり著書といいますか、その元となるやっぱり文章を見たときに、これはやっぱりきっちりとした言葉で届けたいなっていうのはすごく感じられたんです。
それはやはりこれ原著書かれた方はすごく有名な電気作家の方なんですよね、まあ、アメリカでも電気作家の中では、まあ、でもトップクラスの方なので、やっぱりしっかりしたものが書かれてるんでですね、これやっぱりしっかりしたものにして届けないといけないということになります。はい、
だからやっぱりそういう思い、井口さんのこの井ノ口さんの思いっていうのはすごくなんかこう本の中からもなんか伝わりませんでした。
いや、ものすごく伝わりました。訳されてる、まあ、いろんなこれまでのご所長もそうですし、やっぱりすごいなと思ったのが、今回出されている翻訳者の仕事部屋の本の中もタイトルであったり、その出てくるキーワードというのが、目次だけでなんか、我々がワクワクするというか、いや、どんなお話が書かれてるんだろうと思う、想像しながら読んでいたときに、さらにその想像を常に超えてこられると。で、一章を読み終わった後に第二章で、ああ、出版翻訳者の勉強部屋というところで、こういうご経歴やご苦労があって、今こういう流れに終わりになられて、これはこれから仕事をする人にものすごい参考になるなと、ものすごく勉強になるですね、メッセージを、行間からいただけてるなという、そんな感じで読ませていただいております。
で、まあ、今回この、まあ、働き食うためのこの実務的アイデアっていうところで、まあ、その翻訳の技術のスキルですとか効率の仕事の進め方っていうのがあったんですが、私がすごいこう気になったのが、フリーランスの経営とマーケティングっていうところと、仕事の質を保つための健康管理っていうところが書いてあったのがちょっと面白いなと思ったんですけど、特にこの仕事の質を保つためのこの健康管理、これをこう入れた理由っていうのはどういったところがあったんでしょうか。
いや、 やっぱりですね、まあ、特にこのスティーブ・ジョブズなんかは極端でしたけど、体調崩したらアウトなんですよね。
フリーランスそうですね、はい、だってお金入ってこないですからね。
そうだって自分がやらないと仕事終わらないんですよ。で、
終わらない、
フリーランスって基本的にあなたに頼みたいって仕事が来るわけですから、ね、それで取れるようにならないとやっぱ苦しいのでですね、うん、すいません、ちょっと体調崩してあれなんで、これ途中から別な人にとか言えないわけですよね。
言えないですね。
てか、まあ、それが言える程度だったら、ちゃんとやっぱりいい仕事になってないってことになっちゃいますから、まあ、言えないレベルの仕事をしなきゃいけない。そしたらやっぱり約束したことを約束した期日までに終わらせるためには、そこまでに倒れないっていう、そういう突発事が起きないっていうことを注意しないとやっぱりいけないんでですね、
このストレス管理っていうんですかね、そのメンタルヘルスとか、こういった部分は非常にこう重要かなと思うんですけど、このあたりは井ノ口さんはどうやってこう管理されたり、こう回避してるんですか、ストレス
は。いや、基本的にはやっぱ私遊ぶの好きなのでですね、
まあ、
そうですね、割とあんまり文句がいろいろこう、なんていうか、気にならない っていうのと遊ぶのが好きというのがありますから、まあ、普段だとその辺でいろいろ息抜きをするなと、うんうん、忙しくなっても、夕食の時にビールをいろいろと揃えておいて選んで飲むと、ビールってのもすっごくさまざまなスタイルがあってですね、幅広いんですよ。日本で売られてるのごく一部だったりするんですけど、はいはい、それの幅広いのはいろいろ買っておいて、今日はどれにしようかなって、うんうん、今日はちょっとこんな雰囲気あんな雰囲気って、まあ、それでちょっとこう気持ちを緩めてぐっすり寝てとか、まあ、その辺がやはり大きいですね、
うん、趣味は発明とロードレースとプロフィール欄に書いておられます。発明というのは
発明ってちょっと大げさなんですけども、はい、まあ、世の中一般で言われに売られてないようなものをちょっと作ってとか、はい、家の中にいろいろとそういうものが
発明品が、
そうですね、
発明品が多いので、はい、
うちの食卓のところにある電灯は、まあ、蛍光灯というか今 LED になってるんですけど、はい、LED と白熱灯がセットになってるんですよ。であれ作った当時ってそういうもの製品じゃなかった、最近はその後そういうものが出て、で最近は LED でこう調光ができる、光の質も変えられるようになったんで、うん、できるようになってますけど、要するに食事の時と勉強の時とで光の質を変えられるようにって言って、あれ作ったのが30何年前、うんうん、30年ぐらい前かな、もうちょっと前かな、なんですけど、そういうものとかですね、うんうん、まあ、いろいろと、は
い、いやすごいですね。自分自身でそういうのも作られるんですね。
そう、子供の頃からの趣味なので、物を作るの
は。いやでも今ちょっとお話をお聞きして思ったのが、フリーランスとかそういうのでこう活躍されてる個人の方って皆さん遊びがうまかったり、自分でこう開発するのがなんかうまかったりとか、うんうん、なんかそういう仕事外のところもなんかこう楽しんでらっしゃる方が多いなっていう感じがしました。
そうですね、そう言われてみれば確かに、うん、フリーランスの友達パッとこう今浮かべても、うん、それは結構あるような気がします。
そう、私もまあ、フリーランスに近いような感じなんですけど、やっぱり自給自足の生活して電気水道ガスがないところに今住んでるんですよね。
です
で全部自分で作って、で遊んで、今日も自分で作ったプールを泳いでから今ラジオに来てるんですけどす結構その仕事もやるし、なんか遊びもしっかりやって、なんかその辺のストレス管理っていうのはなんかすごくできてる気がするので、うん、やっぱその辺はこれからフリーランスを目指そうという、まあ、リスナーの方の中にもいらっしゃると思うんですけれども、うん、そういうのはなんか意識してやられるとすごくいいんじゃないかなっていうのは思いました ね。
そうですね。ロードレースも本格的に今ね、
はい、今はそうですね、自転車のロードレースが結構ハマってまして、はい、一応1ヶ月後ぐらいにはUCI グランフォンドシリーズ世界選手権、
世界選手権
年代別5歳刻みですからね、まあ、うんうん、それなりにこう緩く出れるものではあるんですけど、それでも一応世界大会なので、うんうん、まあ、出場権取らないといけないと。
なるほど、
いう形になりますから。
でもそういった部分でのご活躍ということも含めて、今のプロ翻訳者としてのいろんなお仕事につながっておられる。
そうですね、いろんな、結構翻訳ってさまざまなことが役に立つんでですね、はい、思わぬことまで役に立ちますんで、うん、遊んできたことは全部仕事の役に立ってるって、まあ、嫁さんに言わせると、ああってこう
素敵ですね。
いやもう本当そうですよね。この世になんか無駄なものってない気がしてて、
ないしますね、
なんか全てのことを一生懸命やってると、なんかその辺のものが絶対仕事に回ってきますよね。
ジョブズの言葉の中にこう過去を見てこう点と点を結ぶんだみたいなこと、で今は何が点になるかわからないから好きなことをやっておくんだみたいなことを言ってるんですけど、いやまさしくそうだよねって思います、
うん、そうなんですよね。だからその点と点が今はバラバラに見えるけど、どこかのタイミングでこうつながり合うっていう、そう、
先々でつながるんですよね、
う
ん
う
ん、
なるほど。で今回著書の第2章のところに、はい、出版翻訳者の勉強部屋というコーナーがあって、はい、その中に翻訳者に不可欠なのは日本語の勉強だと。
そうですね、
かなり章立てを立てて言われているところがあるんですけども、はい、このあたりのですねポイントの部分を教えていただいてもよろしいでしょうか。
そうですね、翻訳者って当然外国語と日本語とできないと、はい、2カ国語できないとどうしようもないわけなんですけど、はい、で外国語の方がよく言われるわけですね、はい、でそれもできなきゃ当然困るんですけど、はい、特にその英語から日本語とか外国語から日本語っていうふうに訳すときには、この日本語の力が最終的にないと伝わる文章にならないっていうのがありまして、 なんですけど、まあ、割とあの翻訳者の中ではどうしても訳すことにばかり頭がいってしまって、この訳し上がったものがどうなのか、でそこをそのしっかり力のある言葉にして、でなおかつ原文とずれてないかってこう確認しながらみたいなやり方をする人ってのはまだ多くないんですよ、うんうんうん、それもありまして、あの日本語の勉強大切かなと。自分自身もその日本語って生まれた時から使ってるので、うんうん、なんとなく使えるんですけど、じゃあ本当にどうなのって勉強したことがなかったのですね、はい、勉強してみるといろいろと、あ、そうかと思うことがたくさんあって、それがまあすごく翻訳の時に役に立ってるんですよね、うんうん、ですからまあそのあたり外国語ばっかりじゃなくて日本語も勉強しなきゃというふうに、まあ業界内でもよく言っているんです、うんうん、その辺はちょっと本の方でも、
あ、そうですね、もう本の中でじっくりと、はい、あのお読みいただければなというふうに思います。あの素晴らしいですね。で、あの今あれですか、八ヶ岳と東京の2拠点生活を、
はい、そうです、
送っておられてですね、はい、そうですね、あれなんですか、あのいわゆるバランス的なものでいうと、あの半々で行ったり来たりとか、そんな感じでいらっしゃるんですか。
そうですね、基本的には半分弱が八ヶ岳ですね、はい、夏場6ヶ月かのうち5ヶ月ぐらい私は向こうに今行ってる、あの子供たちが、独立して子供の方の世話がなくなったので、はい、そんな感じに基本になってます、
うん、ありがとうございます。あとは大野さんからも先ほどお話があったんですけど、人生最大の資本は健康というのが最終章の方に出てきまして、はい、その中でデスク周りとか椅子の工夫とか、あとは睡眠の工夫とか、あのいろんなことをされておられます。この番組はあのいろんなリスナーの方聞いておられるんですけど、そのあたりで何かアドバイスをいただけることがあればと思います。
そう、あの一つ一つはちっちゃいことなんですよね、はい、あの椅子もこういう椅子の方が腰に負担がかからないとか、うん、
具体的にかかります
、まあ、あの私の場合だとキーボードちょっと特殊なものを使ってるんですけども、はい、それも手首とかに負担がかからないようにって、我々の職業病としては腱鞘炎がよく言われるんですけど、私腱鞘炎って無縁なんですよね、仕事量多い方なんですけども、でその辺もそういうちっちゃなことの積み重ねで防止ができてるのかなと思います。で一つ一つはそんなに手間かからずできるし、一回やればあとずっと役に立つというか、その自分に返ってくると結構投資効率のいいものだと思うのでですね、ぜひ皆さんもいろいろとあの工夫してみていただければいいんじゃないかなと思います。
いや、ありがとうございます。あのまだまだ本当にいろいろとお尋ねをしたいんですけども、
まあ、本を買って、ね、ぜひ、ね、
もうまずはあとはもう井ノ口さんの訳されての素晴らしい書籍がたくさんありますので、それも合わせて見ていただけるとですね、あの非常にあのイメージをしながらですね、あの今日の放送なんかも思い浮かべていただきながら聞いていただけるととっても嬉しいなと思います。井ノ口さん、お忙しい中ご出演本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、総ミラ会議のコーナーでした。
総ミラ総研、教えて菊池所長。
最新データから未来がわかる総ミラ総研、教えて菊池所長のコーナーです。菊池さん、よろしくお願いいたします。
は
い、
今週もよろしくお願いします。あの今日ご紹介するデータはですね、いつの時代も主役は顧客です。まあどんなビジネスもこれから何が起ころうと、あの私たちは顧客の未来はどうなるんだろう、顧客の今はどうなんだろうということを考えなくてはいけないと、そんな話で、今年もですね、2024年8月でございます、また発表されました、日本版顧客満足度指数というデータがありまして、日本生産性本部が、毎年発表してるんですけども、9年連続顧客満足度ナンバーワンを取った会社が出てきました。さてどんな業態なんでしょうということを覗いていきたいなと、そんなふうに思っています。で、あの今日ご紹介するのはですね、実は総ミラでは毎年ご紹介しているんですけども、 GCSI 日本版顧客満足度指数というですね、先ほど申し上げた、日本生産性本部のサービス産業生産性協議会が発表してましてですね、2万人以上の方々にアンケート調査を取られて、この業態ではどこのお店であったり小売業であったりサービス業が満足度が高かったかというようなことをですね、あの選んであの発表している制度になります。そして2024年版がですね、ちょうど発表になったので、まだ第1弾なんですよね。全部で第4弾まであるので、まだまだ書についたばかりなんですけども、第1弾ということで、今年もご紹介したいと思います、はい。いろんな業態のナンバーワン、実は去年とあんまり変わってないんですよね。あ、ということはナンバーワンを守っている企業が多いということで、百貨店は阪急百貨店が顧客満足度ナンバーワン、スーパーマーケットは OK、 ドラッグストアはドラッグストアコスモス、飲食店はサイゼリア、カフェはスターバックス、スターバックスは1位返り咲きですね、 携帯電話のビジネスも下克上があって、ポポさんがナンバーワンを取った。
そうですよ。これ去年何でした？
去年は、あそこです。あ、それを、すいません。すいません。ちょっと思い出して。
これでも、ポポは、KDDI 系列なんですけど、はい、いや、これが入ってきたのがちょっとすごいなと思ってますね。で、これってすごいのは、その、店舗ないんですよね、はい、全てオンラインで、ただその受け答えの速さとか、はい、レスポンシビリティはもう非常に優れてる、
ね、そういう点でいくと、そうなんです、顧客満足度ナンバーワンを今年見事取りましたと、納得ですねということですね。で、宅配便はヤマト運輸、ちなみに先ほど申し上げた9年連続ナンバーワンを取ったのはコンビニエンスストアの、さあリスナーの皆さんはどこを思い浮かべてしょうか。9年連続日本において顧客満足度ナンバーワンを取るようなコンビニというのはどこか。そう今年もですね、北海道のセコマ、
全国でやったら違うかと思っていつつ、でもあそこが一番じゃないのと思って、
はい、おっしゃるですね。もうセコマはですね、私もこの間北海道に行く用事があってちょっと行ってきたんですけども、何店舗か回ったんですけども、あのお店の佇まいとか空気感とか店員の方のあり方とかっていうのは、これはすごいなと、その空気感を含めたナンバーワンだなということをすごく店に入った瞬間に感じるですね、あのそういう空気感でしたね。そういう意味でいくと、あの非常に注目の仕様だったということです。
菊さんは毎年これやってるじゃないですか、はい、これその我々側から学べること、ビジネス採用から見るとこうどういったところを参考にするといいですかね。
あ、やっぱりあれじゃないですかね、あのナンバーワンを取ってるということはナンバーワンである理由があると思うので、なんでナンバーワンなのかと、この会社が取ってるこれってどういう会社なんだろうと、特にご自身があまり知らないところ、ドラッグコスモスって行ったことがないなと思ったら、観察に勝るものはないので、やっぱり実際に行ってみて、なんでナンバーワンなんだろうと、セコマは何がすごいんだろうとか、そういうことを感じると、あとは、あれですよね、あのランクの上位にいるところで意外な遅延があったらですね、そこから学ぶこともあると思いますし、毎年の変動とかを見ておくと、そうです、あのどういうことを見ていけばいいのかというのが、おのずと浮かび上がってくるっていうのが、このデータの非常にいいところなんじゃないかなというふうに思います。もう15年16年という歴史を重ねているデータなので、リスナーの皆さんにはこれからもですね、ぜひ日本版顧客満足度指数と調べればすぐにピックアップできますので、チェックなさっていただきたいと思います。ではちょっとこのデータのポイントをですね、ご紹介しておきましょうか。はい、いつの時代も顧客が主役です。でちなみに今回近年ですね、顧客満足度以外に推奨以降人に勧めたいか、感動指標、そのサービスを使って感動したかみたいなことが調べられているので、例えばスーパーマーケットはOK が満足度ナンバーワンですけど、推奨と感動はコストコがナンバーワンを取ってるんですね。ということで指標によって選ばれるチェーンが違ってくるので、その3つの指標を見ながら考えておくと、あとなぜこの企業の評価が高いのか、そういうデータを見つけて、ん？と思ったら自ら検証しておかれることをこれからもお勧めしておきたいと思います。今日は以上です。
以上、総みな総研教えて菊池所長のコーナーでした。
次回の放送は8月22日になります。次回はですね、お招きするゲストは後田亮介さんをお招きして、今こそ使える昭和の仕事術、若い皆さん昭和の仕事術って大事なんですよということをですね、後田さんと一緒にいろいろとお話ししたいというふうに思ってます。ぜひお楽しみなさっていただければというふうに思います。ということでですね、今日は井口さん、お忙しい中ですね、ご出演いただきまして誠にありがとうございました。
どうぞ。ありがとうございました。
スティーブ・ジョブズ翻訳者の仕事部屋、井ノ口浩二さんの講談社から出ている新刊になります。ぜひお手に取ってご覧いただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。ということで、あっという間のエンディングのお時間になりました。本当にありがとうございました。ということで今日もお届けしましたのは菊池健二と
大野康美でした。
それではまた来週もお楽しみに。
この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りしました。